本日の婚宴の例えは、分かりやすいようでいて、実はひねりが入っておりまして、なかなか難しいものであります。天の国は、ある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。そう始まります。例えですから、それぞれに当てはまる人や物や事柄があるはずです。そうです。王は神様。王子はイエス・キリスト。婚宴というわけですから、花嫁もいるはずですが、登場していません。少し変です。さて、婚宴の準備も整い、すでに招いていた人々を呼ぶように、王様は家来を使わします。どうやら最初に招かれていた人々というのはイスラエルの民のことのようです。そして使わされる家来というのは預言者たちのことのようです。最初に招かれた人たちは準備が整ったからどうぞと言われても誰も来ようとしない。もう一度食事の用意が整い、家畜もほふって準備できましたと、さらに家来を使わして呼んでも、その人々は無視をし、一人は畑に仕事だ、商売だと出て行ってしまうし、挙句の果てには使いの者をですね、捕まえて乱暴し殺してしまう者まで出てきた。イスラエルの歴史を振り返りますと、なるほどと思わされます。イザヤ、ミカ、ホセア、アモス、エレミア、エゼキエル、その他にも数えきれないほどの預言者たちが使わされては、その言葉はろくに聞いてもらえず、袋叩きに遭い、ひどい目に遭わされていきます。王様が怒って軍隊を送り、この人々を滅ぼし町を焼き払った。これは、旧約聖書の歴史を振り返ると、ああ、これはバビロン軍によってエルサレムが陥落し、イスラエルの国が滅びた時のことではないだろうか、と察することができます。彼らはふさわしくなかったと言われるわけです。この例えを直に語っておられる、主イエスがお話しておられるこの時、やはりこの王様の招きに応えようとしない人たちも想定されます。宴会の用意はできている。王子であるイエス・キリストもおいでになっている。それなのに、その王子を認めず、かえってその家来が捕まって乱暴され殺されたように、今王子であるイエス・キリストに激しく敵対して、そしてついには殺そうとしている律法学者やファリサイ派の祭司たちや、いわゆる権力者たちがそこにあぶり出されてくるわけです。神の招きに素直に応えようとしない人たち、自分中心でちっとも神の言葉に聞こうとしない人たち、ふさわしくないものとはこういう人たちのことを指している。過去のイスラエルの歴史もしかり、そして今イエス様の話を聞いている人たちにおいてもしかり。ところがです、このひねりというのがこの辺から入ります。話が変わってくるんです。家来に、王様は町の大通りに行って、見かけた者は誰でも婚宴に連れてくるようにと命じるではありませんか。家来たちは言われた通り通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も 集めてきたというわけです。連れて来いと言われ、集めてきたと言われている。一番最初の招いたというのとは少しニュアンスが違うわけです。最初に招いていたというときには、そこではちゃんと招きに応えるかどうか、そこでふさわしいかふさわしくないかが問われていたはずなのに、にです。町の通りから呼び集めてくるときにはもうふさわしいかどうかなどはどっかに飛んでしまって、とにかく人を集めるというように聞こえます。善人も悪人も一緒くたであります。ですから、ここでこの町の大通りのから呼び集める人のこう基準というものがあるかといえば、よく見えないんです。善人だから招きなさい、悪人はちょっとやめときなさいというのではないわけです。要するに、人の善悪のこのレベルの違い、それによって、片っ端から呼んでこいと言ってもですね、それなりの基準やハードルがあるか、ないんです。ないんです。ですから、呼ばれてきた人たちの中には皆、なぜ私が?と思わず言う人たちが出てきたと思うのです。特に悪人と言われる人たちが、あなたもいらっしゃいって言って連れてこられてですね、宴会の席に着くわけです。どう見たって自分はいい人とは見られていないのに、この自分がこんな祝いの席に、この晴れがましい素晴らしい席に連なっていいんだろうかって当然思うと思うのです。この辺はこの例えがちょうど語られているイエス様のこの時代の場面で考えると、先ほどの招きに応えなかったのは権力者たちですね、祭司長とか律法学者とか、これに対して町の端からみんな呼んでこいって言われている人たちは、例えば徴税人の人たちだとか、罪の女と言われている人たちだとか、あるいはいろんな障害や、病気を負っていて、人々から、ああ、あいつらは天罰受けてんだよと言われているような人たちとか、そういう人たちがみんなイエス様のもとにこう集められてきているのとこう重なってくる気がいたしますね。で、これでですね、例えの第二部があっという間に終わっちゃうんです。そしてひねりの三つ目、第三部が、礼服を着ているか着てないかというところに話が移っていくわけです。たった短い14節までしかないこのイエス様の例え話がポンポンポンと三つに分かれてくる。第三部、礼服を着てない人とのやりとり。王様が宴席でやってきた客を見ようと入ってみると、婚礼の礼服を着ていない人が一人いたというのです。これ裏返して言えば、他の人たちはみんな婚礼の礼服を着ていたということになりますね。一人婚礼の礼服を着ていない人がいた。王様はその人に問いかけるわけです。友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのか。友よと呼ぶんです。最初からこう敵対関係、敵対しているわけではありません。かえって親愛の情を持って友よと呼びかけ、問いかけていく。そして率直に礼服を来ないで来ている理由を尋ねるわけです。でもこの人はこのイエス様の問いに、いや王様の問いに返事をしません。答えないのです。応答しない。さて、礼服を着るとは一体 何なのでしょうか。他の人たちがどうもみんな着ているようだと思われる礼服はどうやってみんな手に入れて着てきているんだろうか。最後に王様は大変厳しい命令を出す。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするであろう。愛の神様であるはずの神様が王様に例えられているわけで、えらい厳しい、情け容赦のないことをなさるなって思われる方もきっといるでしょう。一体これ何を言いたいんでしょうか。どう理解したらよいのでしょうか。そもそも婚礼にふさわしいかどうか、来るか来ないかがポイントであったはずが、婚礼の礼服を着ているかいないかにポイントが移ってきている。ふさわしさと礼服とはどういう関係なのでしょう。どんなつながりになっているのでしょうか。徴税人や罪人とされている人たち、いや普通の人たちも、ニコデモやアリマタヤのヨセフのように権力や身分のある人たちでも、誰でも主イエスに出会い招かれていくときにある出来事が起こるのです。つまり町に使いが行って呼ばれてくるんですけれども、呼ばれてきてこの婚宴の席に着くにあたってある出会いがそこに起こっている出来事がある。何か、それは傲慢が砕かれるという出来事です。第一部の最初に招かれていた人たちも、婚宴への招きがどんなに尊く素晴らしいものであるかが分からず、傲慢になってその招きを蹴っていきました。自分には畑があるから、自分には商売があるから、婚宴に出るよりもそっちの方が大事だったのです。あるいは家来を捕まえて乱暴し、挙句の果てに殺してしまったというのも、家来が来て王様、神様の御旨を伝えてもそれが耳障りであって、自分たちにとって不都合であって、腹立たしいものであったために、それらを実力行使でいわゆる排除したのです。招きを受けた時に起こる出来事は砕かれる出来事です。婚宴の場面に戻りますが、礼服をめぐってもそれが見えてきます。町の通りから連れてこられた良い人も悪い人もみんな来たわけですけれども、この王様に呼ばれる人以外は別に言われてないわけで、おそらくみんな礼服を着てるみたいなんです。しかしどうやって他の人たちは礼服を調達したのでしょうか。とてもできるとは思えません。だから礼服を来ないで来る人がいたっておかしくないはずなのです。しかし王様は礼服を着ないで来た人に大変厳しいことをおっしゃった。礼服は実は傲慢が砕かれるという出来事の中で無償で賜物としていただくものであったのではないかと見えてくるのです。つまり傲慢、砕かれる傲慢というのは、礼服は自分で調達できると思い込んでいる傲慢なのです。礼服という神の御前に出るにふさわしい装いを自己調達できると思い込んでいる傲慢です。 追い出された人は自分なりにはそれなりの格好をしていたつもりだったのかもしれない。自分なりにきれいにしてきたつもりだったのかもしれない。しかしそれは全く義、正しさを持つ神様の前ではそれこそ全く通用しなかったということなのです。礼服を自己調達できると思い込んでいた人がいます。有名な人です。その名をマルティン・ルターと言います。今からちょうど500年前のことです。ドイツでは鉱工業が盛んになってきました。まあ最近の新聞では別な意味で鉱工業のニュースがにぎわっておりますけどもね、この500年前ドイツでも鉱工業の発展が目覚ましくなっている時代でありました。銅や鉄などの鉱石を掘り起こし、そしてそれを溶鉱炉で溶かして金属としての製品化する産業が開花しようとしている時代だったんです。マルチン・ルターのお父さんハンスって言うんですが、ハンスは面白いんです。この当時のドイツ、家を相続するのは誰かというと長男ではなかったんです。私たちは家を相続するのはみんな長男だと思い込んでますけど、実は違うんですね。慣習法というのがありまして、末子相続というのがあるんです。一番末っ子が家を継ぐんです。ですから下の継ぐ子が生まれたら上のお兄ちゃんたちはみんな家を出ていかなくちゃいけなかったんです。ルターのお父さんハンスは長男でした。で下に末っ子が生まれておりましたので家を出なくちゃいけない。しかもドイツの田舎の小さな、村町だったようですから、よしと思ってですね、この今盛んにこうなっている鉱工業ね、この世界で一旗あげようと、彼はですね、妻を連れてですね、どうもふるさとを旅立つんですね。ところが、なかなかこうここという仕事場が見つかりません。そのまだ定着する前の段階で実はルターは生まれているんです。おそらく、一時宿泊場みたいなところで、お父さんが一生懸命いい仕事を探してですね、いる中で、多分お母さんはもうお腹大きくなって、月が満ちてですね、で生まれるんです。でまだ幼い赤ちゃんのルターを連れてお父さんとお母さんは、次の町へ移っていくわけです。マンスフェルトという町にたどり着きました。マンスフェルトという町、結構大きな町なんだようですけども、この銅鉱山で栄え取り、お父さんのハンスはその銅の鉱石を掘り起こす、最初は鉱夫になったようですね。しかしなかなかこのもうある意味ではこうアメリカンドリームではありませんけれども、一旗あげてやるぞという思いがやはり強くあったんでしょう。ただの甲府としては終わらなかったんです。一生懸命お金を貯めたと思います。そしていろんな人脈もつないでですね、あれこれやりくりしながら、今で言えば銀行からちゃんと融資をしてもらえるように人脈つなぎですね、手当てもし、あれもし、これもしながら、ついについにお父さんハンスはですね、なんと溶鉱炉を買っちゃうんですね。そしてただ掘る側ではなくて、それを加工し製品化する、実業家になっていくわけです。そして一つ目の溶鉱炉を買った後、それがどんどん成功しまして、三つ四つと溶鉱炉を増やしていくんです。そしてこのお父さんのハンスはですね、この、マンスフェルトという町でいわゆる名士になっていくわけです。マンスフェルトの記録にですね、このマルシンのお父さんハンスは町の大変素晴らしい人ですっていう記述が残っているそうです。それから町の代表者4人を選ぶ時の4人の1人に選ばれている。そこまである意味ではお父さんのハンスというのは成功した人なんです、事業者として。 マルチンが子供の頃から思春期を過ごして青年期に入るまでにお父さんは成功を収めています。最初は本当に貧しくって、お母さんがその薪をわざわざ森にまで取りに行かなくちゃいけなかった姿が老年のマルチンをこう思い起こして解雇しています。お父さんも本当に倹約家だったようで、無駄遣いは一切しない、そういうお家に育った、マルチン、ねえー、でありました。お父さんはですね、この息子マルチン、やはりものすごい期待かけてたんです。そして、わずか4歳半ぐらいの頃から学校にやりました。もう今で言うならば寺子屋のようなところです。そして、さらにはですね、他の町に、寄宿生として送り出して、そこで、継続教育を受けさせ、そしてまた次の町でいわゆる今の高等学校にあたる、勉強もさせていきます。あるところは修道院で寄宿しますし、あるところはある、非常に信心深いご婦人のところでいわば、寄宿するんですね。そうしてハンスは、お父さんはですね、息子マルチンを言うなればまだ成功する途上だったでしょうけれども、一生懸命こう息子のためにですね、お金も出すしチャンスを与える、一種の英才教育したんです。そして息子のマルチンはそれに一生懸命応えていったと思います。やがてですね、マルチンをお父さんは法律家にどうもしたかったようです。法律家に、そして自分の事業の、おそらく今で言えば会社の法律顧問、あるいは弁護士、顧問弁護士になるように息子を、長男を育てようとしたようです。ですから、彼のために大変当時も高価だった法律の書物を買って与えたりもしています。いわばそういう苦労人の父親に育てられ、その期待を一身に背負いながら、マルチンはですね、エルフルト大学という大学に進むのです。当時ドイツではライプツィヒ大学かエルフルト大学かと言われるような、そういう、いわば当時ドイツでは最も有名な大学でした。その一つのエルフルト大学、大学に進んですぐの6月の末だったそうです。ルターの研究者で有名な徳善先生なんかはですね、マルチン5月病だったんじゃないかなんて言ったりしています。大学入ってもですね、なんか里心が起こっちゃって家にどうも帰ったんです、6月末に。正確な理由はわかりません、とにかく帰ったのは事実、実家に帰った。そして実家から大学に戻る途上でした。エルフルトの街がこう見えてきて、多分すぐ近い隣町あたりだったと思われますが、そこでマルチン一行はですね、激しいこの雷が落ちてくる経験をするわけです。そしてマルチン自身がですね、もう本当にすぐそばに落ちたようですね、もう吹き飛ばされたというような表現で言われているようです。もう雷がドーンと落ちてきて、飛ばされるようにしてですね、気を失いかけるようにして、もう、命を、それこそもう本当に危ない目に遭うわけです。死にそうな目に遭いながら、とっさに青年マルチンは叫んだというんです。もうこの辺はややこう神話化されていると思うんですけども、聖アンナ様、お助けください、私は修道士になりますと叫んだというんです。そして、マルチンはですね、この修道士になりますというのは、どうも子供の頃から、寄宿していた修道院とかお世話になっていたお家でや町でもですね、修道士をよく見かけていました。彼らは大変貧し、聖貧といって清く貧しく生きる、肉欲から離れて生きる、そういう修道士たちを見慣れておりましたから、ある種の憧れがあったと思います。この雷に打たれて死にそうになるという恐怖に駆られてではありましたが、このマルチンは真面目な青年で、約束した通り 大学に戻ってですね、行った後でお父さんに大反対されるんですけども、それにもかかわらず、それを振り切るようにして、なんと修道院に本当に入ってしまうのでした。修道院もルールがちゃんとあります。アウグスティヌスの系統の修道院なんですが、最初はまず見学です。見学をして、あ、修道院ってこうなんだ、こういう生活をするんだ、こうやって生きていくんだ、というのをまず見学します。見学した後、それでも入りたいというんだったら、じゃあ見習い修道士にしてあげましょう。マリシンはどんどん進みました。見習い修道士の期間が過ぎた後、君は本当に修道士になりたいのか、ね、尋ねられ、はい、なりたいです。よろしい。ついに正規の修道士になりました。修道院の上の人たちは、このマルチンの持っている才能にすぐ気がつきます。そして彼に勉強をもっとさせて、法学部ではなくて、神学部、神様の学、神学部へと進ませていくのです。修道院の上の人たちがです。お父さんの期待があって、今度は修道院の偉い人たちの期待が彼の肩にかかっていった。マルチンはしっかりそれに応えるんです。驚くような速さで、この大学の学びを進めていき、わずか1年半で学士の期間の学びを終えてしまうんです。はもうめちゃめちゃ早いんです。そして、修士博士へと進むんですが、なんとなんと28歳の若さで神学博士となり、大学の聖書教授となっていくわけです。28でですよ。今まだ青年ですよ。それで聖書博士として大学で教え始めていくんです。やっぱ天才だったとも言えますし、超エリートだったとも言えます。マルチンは、いわばそういうこう、素晴らしい出世街道を駆け上がっていってるようでありますが、なんです。彼自身は非常に真面目な人で、修道院の厳しい様々な規律、戒律もきちんと守り、断食や労働や、あるいは托鉢をして回るようなことや、祈りと聖書に親しむ生活も完璧と言っていいほどきちっと行っていたようです。しかも彼は自分のそういうものを自慢せずに、かえって自分の秘められた罪に気づくと、カトリックの世界でいわゆる告解といって罪を告白して許しをもらうサクラメントがあるんですが、儀式があるんですが、ルターは修道院の中でもですね、例えばいろんな思いが浮かぶわけです。同じ共同生活をしている修道士の人たちに対して、なんであんなことやってとかですね、何この人はとか言って、まあ、思うことは当然起こるわけです。そうしますと、どうやらルター先生は、青年ルターはですね、先輩の修道士のところに行って、どうぞ私の罪の告白を聞いてください、そう言われたら、その修道士の先輩の方々は聞くしかありません。わかりました、では聞きましょう。いや、実は私はこういう罪を犯してしまいまして、もう そしたらその先輩の修道士はですね、ああそうかそうか、よろしい、では父と子と聖霊の名によってあなたの罪を許す。聖職者はそれができるんです。できるんです。そして、この、あなたはですね、この、何とかの祈りを10回唱えなさいとかいう、課題を課せられてですね。で、ほっとするわけです。ほっとして、修道院の中を歩いて自分の部屋に戻ろうと思っていったら、部屋の、まあ、これは例えばの話ですよ。例えばの話、多少、色をつけてますが、自分の部屋にこう、入ろうとしていくその瞬間にでもですね、はっと気がつくわけです。あ、自分またあの人にもこんな思いを抱いてた。あ、ここにもこういう、悪しき思いを抱いてたと思ったら、また、きびすを返して、また、先ほどの先輩の修道士の、ああ、誠に申し訳ございません。私がまた罪を犯して、 またかねって話になるわけですね。そしてもう行ったり来たりですよ。あんまりにもこう行ったり来たりするものですから、もう先輩の修道士、聖職者ですね、君ねルター君ね、ちょっと神経質すぎるんじゃないかねって言われるぐらい、彼は自分の内面について内省し、ああ、止まった息、ああ、止まった息、もうそういうことをどうもしていた若き青年ルターだったんです。それほどまでに真面目でした。そして自分自身にも潔癖であり、厳しくまっすぐに生きようとした人でありました。ルターは初めて叙階という、私たちでいう牧師になるときに安守礼という儀式を受けます。先輩の牧師たちから頭の上に手を乗せてもらって祈られるんですけど、ローマカトリックの場合は、叙階と言います。で、この聖職者になるこの儀式を受けて、行って初めて聖職者になるわけです。私たちプロテスタントの場合ですと、牧師となって初めて洗礼式、聖餐式を執り行いますね。同じです。ミサを執り行う資格を得るわけです。叙階を受けて。若き青年ルターは聖職者として立てられて、任せられて、初めてミサの司式をするわけです。そして、このカリシと言われる杯に、このブドウ酒が、と水が入って、これをね、こう、すべての儀式をきちんと取り行う。その時にルターはこう思ったんです。ただの土くれの罪人に過ぎないこの自分が、神よ、神よと親しげに呼びかけるなんて、あまりにも恐れ多い。もう自分は恐怖のあまり倒れそうになった。ルターはその若き日を振り返りながらそう言っているんです。恐怖のあまり倒れそうになった。そこまで徹底的に自分の内面を掘り下げ、自分の罪深さを見つめようとする人も珍しいと思います。我々はほどほどのところでまあいいかって言ってしまいます。でもルターは違ったんです。この時の青年ルターは、私はいかにして恵みの神を獲得するのかということが重大問題であったと振り返って言っています。いかにして恵みの神を獲得するのか、獲得です。掴み取ろうとしているのです。罪人である現実を抱えながら、必死に努力して、清く正しい生活をして、神の義にかなう人間になろうとしていた。神の正しさにかなう人間になろうとしていた。はたから見たら、立派な修道士で、真面目で、非の打ちどころがないという人だったでしょう。しかし、本人の思いは違っていました。どんなに真面目にきちっと決まりを守って生活していても、自分自身はこうやって振り返って心の内を見れば、すぐに過ちや賭けや愚かさに気がつくわけです。そのことが分かれば全能の神様がそれを見逃すはずもなく、神の義によって自分はやはり裁かれるんだ。いつもいつもその不安と恐怖に付きまとわれていたのです、青年ルターは。ルターはやはり振り返って当時のことをこう言います。人間の行いによって人が義とされる、神様との正しい関係に入ることができるとするならば、私もその一人だと思っていたと。自分の行いによって神様と正しい関係、義にとされるのはできるならば、それは私もその一人だと思っていたと。真面目に自力で神の義にかなう人間になろうと必死になって頑張ってきた青年ルター。彼は聖書、 特に詩編の講義をしていく中で、ある行き詰まりを経験するんです。大学で学生たちに詩編の講義をするとき、彼はですね、印刷屋に行って特別な詩編を印刷したノートを注文して作らせるんです。サイズはちょっとわからないんですけども、おそらくこのぐらいじゃないかと思うんですが、詩編本文は真ん中にこのぐらい、何を言いたいかと、余白をたっぷりと取った、でしかも詩編の言葉を行間をたっぷり開けてゆったりと印刷させた紙のノートを、詩編150編を印刷屋に組ませて印刷させていくんです。でそれを自分も使うんです。ルター先生は講義の準備をするときに、そこにもうのみのような小さな字でですね、こうやってその詩編講義の内容を書き込んでいるのが残っています。なんとかという町の図書館にあるそうです。でそれを自分も書くし、学生たちにもこれを使ってノート作んなさいって、すごい人ですね。で彼は一生懸命準備するんです。そして良い講義をどうもします。ですから学生たちはそれを聞いて、もう次の日には町中でルター先生の詩編講義が売りに出されているっていうぐらい、だったそうです。でもです、1編から始めて2編、5編、10編、20編、30編、そして31編にたどり着いたとき、彼は旗と立ち止まってしまうのです。31編の一節に、実は残念ながら新教訳聖書は言葉が変わってしまっているんですが、冒頭にあなたの義をもって私をお助けくださいという詩編詩人の祈りの言葉で始めるんです。あなたの義、神の義ですね、あなたの義をもって私を助けてください。ん？若きルター教授は立ち止まる。ん？あなたの義、神の義をもって私を助ける。ルターにとって神の義というのは、正しさというのは、責め立ててくるものであって、助けてくれるものではありえなかったんです。なのに神の義をもって助けてくださいとある。なんとかやり過ごしたかもしれませんが、同じ言葉が詩編71編にも出てくるんです。そしてロマ書の講義もするんです。その中でやはり神の義はその福音の中に掲示されるという言葉にぶつかるんです。神の義はその福音の中に掲示される。福音というのは喜ばしい知らせですね。その中で神の義が明らかになるっていうロマ書の言葉で、やっぱり彼はそこで行き詰まるんです。神の義っていうのはあくまで正しさであって、君はここが罪があるじゃないかと言って明らかにし示してくる、そういうものとしか彼は思ってなかったんです。なのに良き知らせの中に神の義が見出される、神の義によって助けてもらえる、もうこう行き詰まって悩んでっていく中で、この青年ルター教授はですね、神の言葉とがっぷり四つに組んで相撲を取るように、族長ヤコブが徹夜で神と組打ちをしたように、青年ルターは神の言葉に向き合い続け、ついにある気づき、ある目覚め、ある啓示を受けるのです。神の義は、神が私たちにプレゼントしてくださる。古い言い方で言えば、 賜物として与えられるものであって、それをただ信仰を持っていただけばよいのだということです。恵みのみ、信仰のみと言われる宗教改革の中心にあるものが、そうやって御言葉との格闘により、上より与えられ示されてきたのです。雷に打たれて、この恵みのみ信仰のみという、これがカーッと示されてきたから、そんなことはありません。塔の部屋で彼は寝泊まりしてたようで、この罪に苛まれてですね、いくつもぶん投げたとかいう話もあります。本当かどうか分かりません。でも、こう雷に打たれるようにしてパーッと目覚めてですね、こう福音の真理が分かるというよりは、ルターの姿を見ていくと、もう本当に本当に相撲のあのがっぷり四つで、こうお互いに組み合っているように、レスリングで組み合っているようにですね、神の言葉とガツッと組み合いながら、一歩も引かないぞというところで、こう必死に神の言葉に食らいついているんです。で、しかも一回や二回でやめないんです。ずっと粘っこく粘っこく食らいつき続けていく中で、示されてきていく。私たちもそうなんです。信仰の事柄とか、救いとかいうことが、皆さん劇的にパーッとわかるか、わかっくる人もいるかもしれませんよ。でも、おそらく、時間を要します。粘っこさがいるんです。そして神の言葉とこのルターのように、こうがっぷり四つに組んで、なんでだ、こんな神の言葉おかしいんじゃないかって思いながらですね、こう組んでいく中で、ある時ガツンとヤコブがこの腰の骨をゴツンとやられて、相撲ができなくなったようにですね、私たちも、そしてルターもやられると思います。それは何かというと、砕かれることです。自分で獲得しようとしていたルター青年、自分の努力と積み上げによって神の義に到達しようとしていたルター青年。でもそれは極めて傲慢であった。今日の御言葉に飛んで帰りますが、自分で礼服を調達できると思っていたんです。神の婚宴の王の婚宴の席にふさわしい装いという、神の義という礼服を自分で調達できると考えていた。でもそれは無理だった。できないという現実に直面して、ただ恵みとして賜物として信仰を持っていただくものなのだと気づかされていったんです。いわば手の向きが変わるんです。獲得するときというのは、手のひらは下を向いてこう取ろうとしますでしょ。こうやって取ろうとしますね。それを手の向きが180度ひっくり返るんです。そして頂戴するんです。いただくんです。手のひらは上を向くんです。今日のイザヤ書の言葉で、主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。使徒パウロもガラテヤ書でこう言っています。あなた方は皆信仰によりキリストイエスと結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着 ているのです。キリストを着ている、救いの衣を着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。すなわち、自分でどんなに努力して頑張って一生懸命真面目に生きても、影のように罪がまとわりつき、つきまとってきて、いつもそのことにこう恐れや不安や恐怖を抱え込んでいる自分が砕かれていく中で、手のひらがひっくり返っていくわけです。そして私たちがこう両手を広げていくところに、イエス・キリストという衣がそーっと乗せられてくるんです。今朝ドラで京都大阪 あのお嬢様方が、お母さんがこの嫁いでいく行こうとする娘に白装束の着物を渡す場面がこの間あったんです。紙できれいにこう畳まれたこの服ね、着物を、はい、それをありがたくいただくわけですね。私たちは、あなた方はイエス・キリストを着ているのです、救いの衣を着せてくださるのです。今日の詩編とガラテヤ書と、そして今日のマタイの言葉、私たちは主イエス・キリストを衣として身にまとうことを許されている。礼服というのは自己調達するものではなくて、イエス様からいただくものなのです。しかもイエス様はご自身を着なさいと言ってくださる。主イエスを着るとは、イエス様がなしてくださったいさおしを我がいさおしとして身にまとい、イエス様がしてくださったことをあたかも自分がなしたかのごとくに見せる。この礼拝の場で祈られているあの祈りの通りであります。礼服は主イエスとの出会いを通して、主イエスご自身をいただいて着るものであります。私たちは人生の道のりの中で砕かれる経験をすることが時にあります。その時にただ砕かれておしまいになるのではなくて、さあこれを着なさいと主イエスという礼服を我々は差し出されてくる。さあこれを身にまといなさい、そして婚宴の席に行きなさい、そう言われるのです。頭が固い頑固で愚かな私たちを神様は憐れんでくださり、天より助け主なる聖霊を送ってくださり、私たちの心の目を開き、ただ恵みとして賜物として、その許しと救いをただ信じていただいていく。主イエスを着ていいんだと知らされていく。そうやってキリストに結ばれ、神によってふさわしいものとせられ、喜びの宴席にともどもに連なろうではありませんか。